次の日も良い天気だった。早速俺たちは昨日の続きに取り掛かった。
あ、ケータ、そっちの持ってくれ。
わかった。じゃあ行くぞ。俺たちは家の柱らしきものや家具の壊れたものなどを次から次へと運び出した。窓ガラスなど割れていたりして危なかったので慎重に作業をした。
重い。
何お嬢さんしてんだよ。香りが力持ちなことは俺たちが一番よく知ってんだからな。ファイト、ファイト。
はーい、頑張ります。
そうそう、まずリーダーが頑張らなくちゃ。
そうだよな。俺たちの方がか弱いんだから。
何よそれ。二人とも分かってんの？それが女の子にモテない原因なのよ。
言えてる。俺たちは和気あいあいと仕事をしていった。仕事をしているうちに何かが俺の心の中で変わっていったのを感じていた。何かは分からない。でも確かに変わっていったのだった。何日かいるうちに俺たちの仕事も増えていった。仕事の後に子供たちと遊んだり勉強をしたりする時間を作ったのだ。それは学校が避難所となっているため子供たちの場所がなかったからだ。そして同時に被災者の人たちとも話をする時間を持った。大変だったがその人たちとも仲良くなって楽しい充実した時間が過ぎていった。ある夜、肌寒さにふと目を覚ました俺は外に出た。近づいてみると何かを小さな声で囁いていた。それは教会でやるあのお祈りだった。
神様、ここの人たちを助けてください。みんな疲れ切っています。今まで持っていたものが全て奪われ、何のために生きてきたのかわからなくなってきている人が多いんです。俺にできることは何でしょうか。教えてください。
神様にお祈りしてどうなる。慎吾は一生懸命やっている。これ以上に頑張んなくていいのに。そんなことを思いながら、邪魔をしないよう、そっと草むらの方へ行き、おまは少し散歩することにした。腕時計は夜中の2時を指して、暗くてもひどい状態は目に入ったが、あたりは静まり返り、ひんやりと冷たい風が吹いていた。ふと前を見ると、人影らしいものが見えた。こんな時間に誰だろう。なんとなく不審なものを感じた俺はその人影の後を追った。5分くらい歩いただろうか。人影が川にかかった橋の方に行くのが分かった。何か心が騒ぎ、このまま帰るわけにはいかなくなった俺はその人影に近づいていった。月明かりで女の人だということが分かった。変に思ったので声をかけようとしたその時だった。
あ！
その女の人は橋から身を踊らすと 5,6 メートル下の流れの激しい川へと落ちていった。
おばさん！
俺は急いで土手を降りると夢中で川に飛び込んだ。幸い川幅はそれほど広くなく、岸の方は浅かったので、俺はなんとかおばさんを捕まえて岸に引き上げることができた。
話しておくれ、話して。死ぬんだ、もう死ぬんだ。
ダメだ、話したらおばさんはまた川へ行ってしまう。
そう思った俺はしっかりとおばさんを抱きかかえ離さなかった。俺はびしょ濡れのままで体が凍えると思い、おばさんをテントに連れて行くと、寝ついたばかりの慎吾と香織も起こして火を焚いた。 やっと体が温まったところで、俺は口を開いた。なんでこんなことをしたんですか。震災で無事だったっていうのに。
あんたに何がわかる。私はね、もう生きる気力がなくなっちまったんだよ。もうほっといてくれ。
ダメだ。いくら生きたくなくたって死んじゃったら何にもなんないじゃないか。自分で死んじゃったら神様が天国へ入れてくれないよ。自分でもびっくりした。教会に行ってない俺の口から神様なんて言葉が出てくるなんて想像もしていなかった。しかし今はそんなことを考えてる場合じゃない。とにかくこのおばさんを説得しなくちゃいけない。
神様だってそんなものいるもんか。どこに神様なんているのさ。神様がもしいるんだったら、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。神様なんて、神様なんているもんか。
泣き崩れるおばさんを目の前にして、俺たちは何も言うことができなかった。俺は心の中で思っていた。きっとこの人は地震で大きな被害を受けたんだ。家がひどく壊れたのかもしれない。ひょっとして家族の誰かが。これまでの数日間、俺が相手にしていたのは瓦礫と元気な子供たちだった。こんなに深刻そうな被災者に会うのは初めてだったんだ。この現実を目の前にして、俺はどうすればいいのかわからなくなっていた。今まで助けてやったって思っていたうぬぼれの自分が見えてきて情けなく思えた。香りも同じ気持ちらしかった。
おばさん、ごめんなさい。私たち何もしてあげられない。でもおばさんのことをもっと聞きたいのよ。何も力になれないかもしれないけど、話せば少しは楽になることだってあるわね。話して。
おばさんはしばらく黙っていたが、やがてぽつりぽつりと話し始めた。
私は米田菊子というの。もちろんここで生まれてここで育ったんだよ。私は結婚3年目に主人を亡くしてね、息子が一人いたんだけど、その子を育てていくために一生懸命働いた。幸いうちは八百屋をやっててね、女手でも働けたんだよ。そして息子も大きくなって、ちゃんと高校大学まで進めた。今年卒業するはずだったんだよ。親バカかもしれないけどね、いい子だった。しょっちゅう私のこと心配してくれてね、仕事も学校に行きながら手伝ってくれた。本当に私のお宝物だったよ。でもあの日、私が八百屋の仕入れに行っていた時、地震が起こったんだ。息子は家で寝ていた。私の方は帰りの車の中だったんで助かったんだけど、もしかしたら家が危ないんじゃないかと思って飛ばして帰ったよ。家の前の通りは電柱や塀が倒れて車は通れない。もう夢中で車を飛び出して走って家に着いてみると、案の定家は潰れていた。それでも息子だけは助かってほしいと思ってね、必死で木の板をどかしたんだ。目に入ってきたのはタンスの下敷きになっている息子の姿だった。頭からは血が出ていて、もうピクリとも動かなかった。即死だったんだろう。死んでいると分かっても私はタンスを持ち上げ、息子を引っ張り出した。まだ 温かい息子の体を抱いて、私は神様を呪ったよ。なんでこんなことをするのか。なんで私から大事なものを取り上げたのか。怒らずにはいられなかった。泣いて泣いて、泣き続けて。お葬式も自分では何もできなくて、町内会の人たちにやってもらった。それからの1ヶ月、自分が生きているのか死んでいるのかわからなかった。何をしてもただ虚しくてさ、どうせもう何をしても何も残らないんだって思って、そして死にたいと思った。生きていてもしょうがないと思ったんだよ。あんたたちにわかるか。